聖書をお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1章17節から21節です。466ページ、ペテロの手紙第1章17節から21節です。また人をそれぞれの業に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神を、キリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。使徒ペテロは1章13節において、これまで語ってきた救いの圧倒的な事実を受け、ですからと語り始めています。そして先月学びましたように、聖なる方に倣って生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいと教えています。同じように今日の箇所もこのですからという流れが続いています。聖なるものとして歩むことについてさらなる説明がなされています。またそれは離散の民、希留者としてどのように生きるのかという問いへの答えでもあります。希留者とは外国人のことであり、よそ者のことです。よそ者がどのように外国で生き残っていくのか。郷に入っては郷に従えとあるように、現地の人々に取り入り何とかして溶け込むか、あるいはよそ者たちだけで一箇所に固まり町を作り組織的に対抗するか、そういった手段があると思います。しかし聖書は私たちの目線を他の方向に向けさせます。人間ではなく神を恐れるように語ります。最初の17節が今月の暗唱聖句です。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、このように起立しているときを恐れつつ過ごしなさい。これが起立者の生き方です。神を恐れて歩むという生き方です。その前提条件が、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるということです。このようにありますと少し考えが混乱する方もいるかもしれません。私たちはすでに義と認められているのだから裁きを恐れる必要はありませんよね、とか、クリスチャンもやっぱり裁かれることがあるのですか、そんな疑問が出てきても不思議ではありません。ですから確認する必要があるのは、聖書が教える神への恐れとは、そのように自分の身を案じるがゆえの恐れのことだけではないということです。それだけに限らないということです。自分が裁かれることになるかどうかという計算抜きの大原則として、人間が神を恐れるのは 当然のことなのです。それが本来のあるべき姿です。人をそれぞれの技に従って公平に裁かれるというのは、すなわち神は義であられ、公正であられ、全知全能であられるということです。そのようなお方を父と呼んでいるのならです。私たちが神を父と呼ぶことができるのは、キリストの御業によって罪許され、神の子供とされたからです。神の子供とされたからこそ神を恐れるのです。神を知らない人には神を恐れることはできません。一方、キリスト者は神を正しく知ることができたからこそ神を恐れることができます。神は正義と公正の神、全知全能の神であられます。そのお方を父と呼ぶのであれば、父と慕い求めるのであれば、神を恐れるようになるのは当たり前のことです。堕落前のアダムも神を恐れて生きていました。主イエスも罪のない全き人であった。主イエスも神を恐れて歩みました。それと同じことです。計算抜きの大原則としての神への恐れがあるのです。しかし同時に確かに危険を意識するという意味でも神を恐れるべきことに変わりはありません。キリスト者であっても罪許されても神に対する説明責任があることには変わりありません。子供たちであれば天の父がどれほど罪を忌み嫌われるのか、他の人々よりもはるかによく知っているのです。そうであれば自分がもう罰を受けることがないからといって神を恐れなくていいとは決してならないはずです。むしろ罪の結果の恐ろしさについて誰よりも知っており、永遠の裁きの重み、罪の重みを認めているからこそ悔い改めたのであり、だからこそより神を恐れるようになるのです。それは救いの確信がないという意味ではありません。救いの確信を持つことと神を恐れて生きることの間には何の矛盾もありません。確かにキリスト者は死の恐怖から解放されています。シュレイナーという仲介者がいますが、その方はこのことを車の運転手に置き換えて説明しています。確かに無事故無違反の有料ドライバーは常に安全運転を心がけているものです。そういう人は運転中にどのような危険が生じうるか知っており、その可能性を常に想定して備えているのです。また交通事故が起きてしまった場合の悲惨な結果を忘れずに意識しているのです。だからこそ安全運転が可能になります。とはいえ恐怖にとらわれてビクビク運転したり、運転自体を恐れたりはしません。過信はせずとも安心して運転するのです。同じようにキリスト者も神に背を向けて堕落することの危険性を知っているからこそ、神の恵みにとどまろうと常に心がけることになります。同時に永遠の滅びに対する恐れからはすでに解放されており、平安を持って歩むことができるのです。特にこのように起立している間、私たちにはさまざまな危険があり、誘惑があり、罪との せめぎ合い、戦いがあります。偽りの価値観、偽りの人生観、偽りの世界観に絶えず私たちは影響を受け誘われています。だからこそ公平な裁き主を父と慕う以上は恐れを持って過ごす必要があります。言い換えればそれは聖なる方に習うことです。生活のすべてにおいて聖なるものとされるということです。次の18節から21節でペテロはもう一度神が私たちのためになしてくださった救いの恵みを指さします。神に従う理由、動機がそこにあります。18節はキリストの血による贖いについてです。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。この贖いという言葉は一般的には身代金が支払われて奴隷が自由になることを指して使われます。神の子供たちが贖い出されて自由になるために支払われたのはキリストの血でした。銀や金はこの世の財産としては最も高価な類のものです。しかしキリストの血の価値に比べるなら所詮それらは朽ちていく物質に過ぎません。それらとは比べ物にならないほどたっといキリストの血の価値を、その高価さをペテロは強調しています。傷もなく汚れもない子羊のようなキリスト、あるいは子羊としてのキリスト、この表現はキリストには何の罪もなかったということを示すとともに、あの出エジプトの出来事との関連性を私たちに思い起こさせます。つまりキリストこそが過ぎ越しの子羊という方、余計の本体、その予言の本体であり、またキリストによる贖いこそが出エジプトという余計の本体であるということです。神がすべての民のためにこの過ぎ越しの子羊を用意してくださった、そのことが次の20節で語られています。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。この20節は実際には独立した文章ではありません。文法的には19節と切り離すことができません。19節の子羊のようなキリストについて説明しているのです。世界のもといが据えられる前から知られていた、これはもちろん私たちは知りようがないわけですね。私たちはその時にはまだ存在さえしていません。誰に知られていたのでしょうか。もちろんそれは永遠の神によって知られていたということです。ですからその意味は単純に知られていたということではなくて、創造の御業より前から定められていたということです。神の御子主イエスが人となられて、この贖いの御業を成し遂げられるということが創造の御業より前から定められていたということです。神が永遠の予定を持って子羊なるキリストの血による贖いをあらかじめ定めてくださっていたのです。 あなた方のためにそうしてくださったのです。遥か、そのように遥か昔に確立された聖なる定めに基づいて、その通り終わりの時に、この終わりの時にキリストは人としてお生まれになり、この世界に現れてくださいました。あなた方のために現れてくださいました。12節でも、旧約の預言者たちは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだと啓示を受けたとありました。あなた方、すなわち私たちのために神がキリストの贖いを定めておられ、キリストはその通りに現れてくださったという、本当に驚くべき恵みの御言葉が語られています。したがって、この贖いの代価を用意し支払ってくださったのは、他ならぬ父なる神様であられるのです。さらに21節も、実は独立した文章ではありません。17節から21節全体は一つの文章です。21節は20節にある、あなた方のためにという部分とつながっています。あなた方とはどのようなあなた方なのか、それが21節です。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。つまり、キリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものであるあなた方のために、神はキリストの贖いを定め、キリストは現れてくださったと言われているのです。とても長い文章ですので、日本語ではどうしても分けざるを得ないわけです。この21節だけ読みますと、人間の側の信仰による応答について語られているという印象を受けるかもしれません。しかし、この文章全体の文脈から理解すると、そうではないようです。むしろ父なる神の主権的な御業がここでも強調されていると理解できます。神はキリストをよみがえらせて栄光を与えられました。血を流し十字架の上で死なれた主イエスを神はよみがえらせ、高く上げてご自身の右の座に座らせ、栄光を与えられました。それは父が定め成就してくださった救いの御業でした。そして今、キリスト者たちはそのような恵み深い神をキリストによって信じるものとされています。裏を返せば、キリストによらなければ信じることはできなかったのです。つまり、神が私たちに信仰を与えてくださったということです。キリストによって信じるものとしてくださったのです。このようにキリストによる贖いの御業は、すべて父なる神のご主権とその全能の御力によって成し遂げられました。それへあなた方の信仰と希望は神にかかっていますということになります。キリスト者の信仰と希望はどこにあるのでしょうか。物質的な豊かさの中にあるのでしょうか。この世における名誉や評判の中にあるのでしょうか。自分を神とする偽りの自己実現の中にあるのでしょうか。 自分にとって頼りになる人間である誰かの中にあるのでしょうか。いいえ、違います。私たちの信仰と希望は他の何かではなく、ただ神にあります。だからこそこの世に起立している時を恐れつつ過ごすのです。それではもう一度18節に戻りますが、私たちはどこから贖い出されたのでしょうか。先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたとあります。一般的な表現を使えば、罪の支配から贖い出されたと思い言うことができますが、ペテロはここではより具体的な表現を用いています。先祖伝来の虚しい生き方。先祖伝来のという語には、父祖たちから受け継いだという意味があります。ですからそこには父という語との重なりがあります。つまり父なる神と対比されているのです。3節にあったように、神は主イエスの復活により、私たちを新しく生まれさせ、ご自分の子供としてくださいました。その父を恐れて生きるのか、それとも父祖たちに従うのか。父祖たちを恐れて、その古い生き方を受け継いで生きるのか。恐れつつ過ごしなさいの過ごすということを、虚しい生き方の生き方という語も重なっています。動詞か名詞かの違いです。ですからそこにも対比があります。神を恐れる生き方と虚しい生き方という対比です。虚しいとは無益な、無意味なといった意味の言葉であり、またしばしば偶像を指して用いられます。物言わぬしせる神々に仕えることほど虚しいことはありません。何の意味もないのです。先祖伝来の虚しい生き方という御言葉の表現は、当時のギリシャ・ローマ文明の中にいた人々にとってもそうであったはずですが、私たちにとっても腑に落ちる表現です。この日本はまさに偶像の神々を拝む異教の国であるからです。人の手で作られた石や建造物に向かって頭を垂れ、自分自身をも虚しいものとしてしまう。虚しいものを拝むなら自分も虚しいものとなるのです。そのような先祖伝来の虚しい生き方から、神を恐れる生き方へと私たちは贖い出されたのです。2章9節では、そのことが闇の中からご自分の光の中へ召してくださったとあります。罪と死の支配から命の中へ、闇の中から光の中へ、私たちは贖い出されました。それにもかかわらず、先祖伝来の虚しい生き方にはキリスト者を押し戻そうとする吸引力があるということも事実です。ギリシャ・ローマ文化しかり、ユダヤ教しかり、日本文化しかり、そのような伝統的な社会では、先祖伝来のライフスタイルこそが最も道徳的で善であり、尊敬され価値があるものだとみなされるのです。もしその生き方に従えば、名誉を得ることができます。評判を得ることができます。しかしその生き方に従わないなら、 その人は非常識な人とみなされたり、怒りを買ったり、憎まれたり、村八分にされたり、仲間外れにされたり、変人扱いされたり、良くない噂を立てられたり、白い目で見られたりすることになります。それが実際に小アジアの兄弟姉妹たちが経験していたことでした。だからこそペテロは具体的に表現し、先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたと記したのでしょう。そしてだからこそ人よりも神を恐れるよう教えているのです。またその強い吸引力に対抗するには、贖いの御業の重みを覚える必要がありました。もし私たちが今更ながら先祖伝来の虚しい生き方に戻ってしまうとしたらどうでしょうか。それは傷もなく汚れもない子羊としてのキリストのたっと一の価値を貶めることになります。それを否定することになります。その程度であると告白することになります。仮に私たちがよくニュースに出てくるソマリア沖の海賊に捕まったとして、その身代金として数億円もの大金を誰かが肩代わりして救い出してくれたとしたらどうでしょうか。その人に不義理を働こうなどと思うでしょうか。その贖い金が高価であればあるほど感謝せずにはいられないはずです。逆に支払ってくれたのが数百円程度であれば、一度お礼をしっかり言ってそれでよしとして忘れてしまうでしょう。それと同様に、もし私たちが神に従わず虚しい生き方をしてしまうなら、自分のために支払われた贖い金、あのキリストの血はその程度のものであると告白することになるのです。ヘブル人への手紙10章29節にあるように、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなすことになります。汚れた歩みをすることでキリストの血を汚れたものとみなすことになるのです。神は私たちのために銀や金のような朽ちるものを支払われたのではありません。銀や金は当時は貨幣でしたから、今で言えばお金のことでもあります。神が支払われたものはそのような物質的なものではなく、金額、お金の金額などで到底測れるようなものではありません。神が私たちのために支払ってくださったのはご自身の御子イエス・キリストの命なのです。その価値は誰にも何をもってしても計り知ることのできないものです。その絶大な価値が私たちの生き方を決定づけます。キリストの血の尊さのゆえに、私たちの生き方はもはや全く迷う余地もないほど明確に定められました。それがキリストの血の効力です。ヘブル人への手紙も次のように書き記しています。親木と お牛の血や若いお牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのなら、まして キリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。ヘブル人への手紙の9章13節と14節です。キリストの血は私たちをすべての罪から清めてくださり、死んだ行いから離れさせてくださり、大胆に聖女に入らせて生ける神に仕えるものにしてくださるのです。神を恐れつつ生きるものにしてくださるのです。私たちがその注ぎかけを受けたキリストの血のその絶大な価値とその効力を覚えましょう。以上のように18節から21節でペテロは私たちが神を恐れて生きるべき理由を語っています。神が永遠の昔から私たち一人一人のために備えてくださった神の子羊、汚れなき子羊としてのキリストのたっとい血によって贖い出されたからです。それ私たちの信仰と希望はただ神にあります。キリストの血のたっとさのゆえに私たちはただ神のみを恐れて生きる希留者とされました。エジプトの方が良かったと振り返るのではなく、約束の地を目指して共に前進していきましょう。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、聖なるあなたの御名を心から褒めたたえます。私たちのために永遠の昔より子羊なるキリストの贖いを定め、この終わりの時にその通りに実行し、またキリストの復活をもって私たちに信仰と希望を与えてくださった、この本当に驚くべき恵みを覚えて感謝を捧げます。それ今私たちはあなたを父と呼んで慕い求めております。どうか私たちが主イエスの流された血のたっとさ、またその贖いの重みを決して忘れることがないように、その血の価値にふさわしくただあなたを恐れる希留者として歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。